こんにちは、川野ゆまです。今日はですね、オーストラリアメルボルンに来ての感想、コーヒー含めた文化とか違いとか、こっち来て気づいたこと、そんなお話をしようかなというふうに思っています。皆さんご存知の通りね、オーストラリアのメルボルンは、コーヒー文化のある意味聖地のような場所で、めっちゃたくさんコーヒーショップがありますし、当たり前のように、美味しいコーヒー、スペシャルティーコーヒーがみんなの日常に根付いています。で、それをね、それに憧れてメルボルンにコーヒー学びに来る人とか、ワーホリに来る人とかもたくさんいますし、いろんなコーヒーショップの人がメルボルンのコーヒー文化で感動して、感銘を受けて、刺激を受けてコーヒー屋さん出したり、いろんなところにつながっているとも思います。で、僕は前のポッドキャストで話したみたいに、ちょうどこの1年間かな、東京とメルボルンを行ったり来たりしながら仕事をしてみようとしています。もちろんね、頻度とか期間とかは全然変わるかもしれないですけど、っていうところで、ちょうどこのポッドキャストを撮っているところで、メルボルンで生活し始めて1ヶ月が、経ちました。日本に戻るところで、でまたちょっとしてからメルボルンに来てっていう感じで、行ったり来たりをしていくんですが、ちょっとね、観光ではね、4回ぐらい来たかな、3回4回、っていう感じなんですけど、学生時代含めて。けどやっぱ住んでみるとちょっと見えてくるところと過ごし方が違うかなっていうところはあります。で、コーヒーの話からしていこうと思うんですけど、まずこれは前から知っているっていうか気づいていることではあるんですけど、コーヒー含めた日用品、毎日使うものとかの値段はとっても安いなっていう印象があります。こっちの、給与水準はね、日本、東京の倍くらいなんですよ。東京の最低時給が今1300円とかで、コーヒー屋で1400円とかもらってるとして、でこっちは最低時給が25ドルって言ってたっけな、26、そのぐらいで、コーヒー屋のパートタイムとかあったら、30ドルとか、あとアルコール扱ったり料理とかちょっと専門知識必要だと35ドルとか、パートタイムバイトでももらうわけなんですよ。でそうすると倍くらいですよね、稼ぎが。で、それ自体はもちろん、資源が豊富な国で、で資源の量の割に人口が そこまで多くなくてっていうところで、経済的に一人当たりのこう豊かさっていうのは、ちょっとこう水準が違ってきて、どっちがいい悪いとかっていう話ではないんですけどね、給与の水準が高いんですよ。でそうなるとコーヒーの値段も倍になると思いきや、コーヒーは全然、バッチブリュー、バッチブリューってのは、日本でいう本日のコーヒーってやつですね、ポットからまとめて抽出された、結構こっちだったらモカマスターとか使ってる人多いんですけど、コーヒーメーカーで、5杯分とか、ずつポットに入れたコーヒーを、注文したらすぐポットから注いで出してくれるっていうやつ、早くね、美味しいフィルターコーヒーが楽しめるんで僕はすごい好きなんですけど、それが 5.5 ドルとかくらいかな、なんで550円。でハンドドリップは、やっぱり時間かかる、手間もかかるんで、値段はだんだん上がって、より上がってきてる印象で、マーケットレーンコーヒー行ったら一番安いブラジルで6、7ぐらいだったかな、7ドルぐらいで、ケニアで10ドルで、パカマラ品種のめっちゃ美味しいやつで12ドル13ドルとか、そのぐらいでした。だからハンドドリップでも8とか10とかそのぐらい、800円とか、これ日本、東京と同じぐらいですよね。今ハンドドリップ東京で飲んだら800円ぐらいするって感じ。意外とね、あとラテは6ドルとか、6.5 とかいうくらいなんで、600円ぐらい。コーヒーの値段は東京と比べたら、給与はこっち倍なのにコーヒーの値段は同じか、ちょい安って感じるところすらあるっていう感じなんですよ。それがやっぱり、よくこの話は、昔のメルボルンに来た時の話とか、あとコペンハーゲンとかに行った時の話でもしたかもしれないですけど、このぐらい安かったら、1時間働いて、32ドル例えばもらって、5.5 ドルだったら6杯飲めるわけですよ、約1時間働いてね、美味しいコーヒーが、そりゃ行くよねっていう、コーヒーはそりゃめっちゃ行くよね。東京でいうところの1杯250円とか で300円とかそのぐらいの感覚っすかみたいな感じだと思うんで、まあまあまあそれはコーヒーが広まっている、まあ当たり前に飲まれてる大きい理由だなとは思います。でもこれね、もうちょっとねこっちの人に聞いたりして深掘りたいんですよ。なんでコーヒーの値段は上がらないのか。そんだけ時給高かったら別に1杯12ドルなってもよ、まあ、おかしくなくない？だってワインバー行ってオーストラリア産のグラスワイン1杯頼むと、うん、安くても15ドルぐらいしますよね。それに比べたらコーヒー、まあ、10ドルとかあっても全然飲むんじゃないかと思うけど、 なんか、まあ、コーヒーはそんなに高くないものっていう認識があるのかな。日本でいうとこのお茶に近い、まあ、そこまでじゃないかもしれないけど、なんかそんな別にめっちゃお金払うものじゃないよねっていう雰囲気なのかもしれない。でそうなるとなんか、まあ、この話はこっちでコーヒーやってる人とも話した話なんですけど、日本はまあこうクオリティっていう軸があって、まあ、クオリティっていうか、うん、値段、まあ気軽さ、まあコンビニのコーヒーっていう100円台のものがあれば、ドリップコーヒーのまあ1000円に近いものがある。でもミドルレンジのゾーンがあんまないくて、スペシャリティもすごい飛び抜けた美味しいコーヒー求める人結構いるよねっていう話で、メルボルンは、真ん中がめっちゃ多い。だから別にコンビニみたいな、うん、なんか超気軽なコーヒーっていうものはなくて、普通にもうコーヒースタンドたくさんあるからそれですら気軽で、ちゃんとスペシャリティをそれで使っていて、でも超トップレンジの豆とかはあんま見ないし、飲むそれは追いかけるお客さんも少ないっていう印象だから、あんまりねこっちはコーヒーギークとかコーヒー好きな人はいても、なんかそれをすごいこう日本みたいなテンションで、あの品種のとか、このナチュラルプロセス、この新しい生産者がとかっていうのをこうすごい、うん、なんかちゃんと見て楽しむ人って、まあ、かなりごく一部だろうなとは思います。例えばマイスっていうメルボルンインターナショナルコーヒーエキスポの略かな、マイスっていう、まあ、日本でいうところの SCAJ みたいな国際展示場で毎年だっけな、そう開催されるコーヒーの大きい展示会があるんですけど、とか言っても、あの僕行ったのはまあちょっと前、3年前とかだったと思うんですけど、行った時も全然コーヒー好きみたいなお客さんいなくて、日本だったら SCAJ ってめっちゃコーヒー好きの人が来るじゃないですか。もうコーヒー関係者よりも業界の人よりもコーヒー好き一般の人の方が多い、まあ、そのぐらいある意味コーヒーフェス化してきていて、まあ、それはね SAJ 側の意図かもしれないんですけど、こっちは全然いないんですよ、まあ、結構ガラガラで、みんなどっかでバリスタやってて、その中でも特にコーヒー興味あるっていう人とか、本当にマシン見に来てる人とか豆見に来てる人とか、そういう人で、なんかねその文化の違いで、こんなにメルボルンがコーヒー文化の街なんだって言われてるのに、そんなにそこがすごい深掘ろうとするわけではない、まあ文化になってるってそういうことですよね。なんか特別なものではない、当たり前のものっていう、なんかそれはね、うん、なんか面白いなって思いますね。だからそのさっきも話したようにメルボルンにコーヒーを学びに来るって言っても、何を身をもって学ぶのかっていうのは、まあ、全然違うなって思うんですよ。日本にいる時の感覚でコーヒーを探求したい、追求したいっていう気持ちだったら日本でやった方が僕はいいと思うんですよね。そのぐらい日本にはすごい多種多様な、いろんな美味しい豆が溢れているし、それをねこだわりの、ね、突き詰めた焙煎、そして抽出で出すお店たくさんあるんで、こっちメルボルンは別にそういうテンションじゃない、そんな特別、もうさらっと普通に美味しいコーヒー出すよって、でそれが僕はまあそれがすごいんですけど、それがすごいっていうか面白いし、で杯数出すんでバリスタとしてね杯数出す経験にはなるし、サービス含めてスピーディーにどんどん出すっていう経験にはなるけど、コーヒーをすっごい追求するっていう人はまあ一握りだよ、まあそれでもね各お店にいるんですけどっていう感じです。で日用品の値段が安いって話で言うと、意外とね生活しててもそんなにお金かかんないですね。まあもちろん外食とかバンバン行ったらお金はね、まあそれは日本でもそうかもしれないですけど、少なくなるかもしれないけど、まあ例えば何トイレットペーパーとか、あとは、まあ、ゴミ袋みたいなものとか、野菜とかお肉とか、うん、買っても なんか日本と同じぐらいの感覚ですね。お肉はねやっぱ日本の方がうまいね。うん、あとね薄いスライスがない。日本なんか肉じゃがとか作ろうとしても豚バラ肉でとか作ろうとしても、ね、その薄いやつがないの。なんかもう基本ステーキ肉みたいな感じで、でなんか脂身のとこゴムみたいな感じ、ムニムニしてるで、まあ、結構日本の方が肉はうまいなと思うんですけど、でもちゃんと選ぶとねうまいんですよ、うん、生姜焼き作ったし豚汁も作ったんですけど、めっちゃ美味しくできましたね。もう全然日本で作るのと同じかなっていう思うぐらいのクオリティで、味噌とか調味料も持ってきたんですよ。一応もう使い切っちゃったんですけど、味噌とかみりんとか、次来るだけもっとね、日本の調味料多めに持ってきたいなとも思ってるんですけど、まあ、野菜もね、カリフラワーとかめっちゃでっかいやつで2.5ドルとかあったんで250円、日本より安いやんと思って、セロリもめっちゃなんかね束になってるやつが3.5ドルとか、日本だったらなんかこの細い1本で200円ぐらいするのになと思って、うん、だからトマトとかも同じぐらいだし、ナスめっちゃでっかいし、あとねマッシュルームが、何マッシュルームめちゃめちゃうまい。メルボルンの食材で一番感動したのはマッシュルームですね。なんか味のうまみがすごいしっかりしてて、で茶色いやつと白いやつがあるんですけど、もう白いやつでもうどっちもうまい。もうどっちも僕はね交互に買って毎日食べてますね。マッシュルーム、僕はね日本にいた時やっぱキノコ椎茸好きだったんですけど、椎茸も一応椎茸マッシュルームって名前でスーパーでたまに見るんですけど、マッシュルームがマジでうまい、うん、もう美味しいマッシュルームを調理追求する回、なんかホイル焼きみたいな感じで丸ごといきたいですね。ちょっとこれそれ今度やりたいんですけどっていうぐらいマッシュルーム好きっすね、うん、まあ、あと牛乳とかも安いし、牛乳も結構多様で2リットルでどんくらいだろう、3ドルとか4ドルとかでスーパーに売ってるものもあるし、300円とか安くないですか結構、ね、十分普通にうまいし、あとなんかすごいいいやつで殺菌方法とかでなんか放し飼いでみたいなやつで、1リットル6ドルとか8ドルみたいな高級牛乳もあったりしますね、うん、でまあ僕はいろんな今牛乳とかあとはヨーグルトとか、そういうのをなんてやつだっけな、ちょっと冷蔵庫を開けてみるんですけど、あ、これセントデイビッドっていう牛乳とヨーグルト、美味しいなって思いますね。そんなにめっちゃ高くないし、うん、とかっていうのをなんかちょっとついてこっちでいろいろ味比べとか、コーヒー屋行ったりとかしてました。でなんか暮らしていると生活の余裕みたいなところを、あとねいろんなものを受け入れるっていうのはなんか感じますね。生活の余裕はまあそれはね給与とかまあそういうところに出てるのかもしれないし、まあこっちね そのぐらい給与水準は日本に比べて高くて生活コストは、まあ、ちゃんと抑えるとか抑えればそんなに、上がらないって考えると、まあ貯金はたまりやすいし、そんなにむっちゃ働かなくても労働時間抑えてもまあ割と余裕で暮らしていけるっていう感じなんで、まあ、そこが理由かもしれないですけど、例えばなんかワインバーに行ってちょっと、このグラスでこれくださいってこう注文しようとした時に、あなんかその、あなた着てるシャツいいねとかなんか褒めてくれたりとか、あんまり日本でないじゃないですか。例えば聞いたのは、例えばワーホリでもう英語もつたなくてトライアルをしててでラテを作ってお客さんに出したら明らかにもう新人じゃないですか、もうその、ね、お客さん常連さんからしたら、したらあなたの作ったラテとても美味しかったわ頑張ってねって一言言って帰ってくれたみたいな話聞いたりとか、多分まあ新人さんにドキドキしてるだろうからそのねちょっと励ます思い出っていうのもあるのかもしれないけど、そういうなんかね少し一個一個になんかこう余裕と気遣いがあるって思いますね。これはもちろんエリアによって違うし人によっても違うかもしれないけど、日本はやっぱりちょっとねパツパツっすよね。そういうこうコンビニ行ってパッてレジでお会計するときとかにポロッとなんかあそのなんかつけてるアクセサリーいいねとか言わないじゃないですか。うん、なんかそういうちょっとなんか少し余裕をがありますね。だからまあサービスホスピタリティも少しこう砕けていて少し肩の力抜けてる印象があります、うん、でこれは今いいことでもあるし、日本みたいにバキッと規律があって っていうのもね、それぞれの文化だと思うんで比べてもあるかもしれないですけどっていうのはあって、で受け入れるっていうのはやっぱり、まあ、これね移民問題にもなってきてるんですけど、本当にいろんな人種いろんな背景の人が住んでいるように見えて、特にまあね、CBD って言われるシティのこの中心部ですよねに行くと、めっちゃ特にアジア系の人は多いです。中国系の人がメインかな、まあ、中国系のチャイナタウンとかあるんですけどの範囲がなんかどんどん広がってきてるような印象はあります。でそれはね、あのアジア人である僕らにとっては嬉しいことでもあるんですけど、例えばアジア系のスーパーもめっちゃ行くと日本食も含めて充実してるし、なんかちょっとこうちょっとした時になんかラーメンとか、あの最近ワンタン系のお店よく見るんですけど、ワンタン麺とか食べたくなるじゃないですか。パッと行けるんですよ。あとフォー食べたくなったりベトナムのねとか、あのめちゃめちゃ助かる なと思うんですけど、そういうこうまあなんかうわアジア人だみたいな感じは全くない。その例えばちょっと多少英語つたなくても全然みんな聞いてくれるし、嫌な顔しないし、いろんな文化がいるのが当たり前っていう環境だな。そういう意味だと日本からこうのこのこやってきた身からしても、まあ、過ごしやすい環境、比較的過ごしやすいんじゃないかなと思います。他の国だったらもっとね、まあ、差別までいかなくても今時でもちょっとこう、あの肩身狭いエリアもあるかもしれないけど、メルボルンはなんかそれがすごいそもそも移民の街なのかなっていう感じですね。まあ、歴史的にもなんかそうみたいですね。ここ200年とかで、イギリス含めいろんなところからやってきてみんな住んでるみたいなっていう主張を移民の賛成派の人は言うんですけど、移民反対派の人もまあいて、まあそれはどのね日本でも今なんかそういうの話題になってますよね。でまあなんかこう反対運動みたいのがこの間街で行われていたりとか、結構過激だったりして、まあそれもね、人口が増えていかなければ外から人を入れて、まあ、その人たちがに働いてもらうことで経済をもっと良くしていくっていう狙いが基本的にはあると思うんですけど、日本も多分そうですよね。少子化でなんならもう人口減ってきている、だから経済を伸ばすためには、まあ、そのホスピタリティのところ、まあコンビニとか接客とかっていう仕事、飲食とかはやっぱり外からの人にやってもらって、住んでる人はもうちょっとオフィス的な仕事とかに回すとか、まあ、なんか全体的な経済を、そうやって底上げしていくみたいなことを多分やろうとしてると思うんですけど、まあ、そのペースとかね急にこう増えたりするとそういった犯罪運動は増えまた増えるのかもしれないですけど、なんかこっちのワーホリとかも引き締めと緩和みたいのがすごい交互にあるみたいな感じらしいですね。今ちょっと厳しめのシーズンっぽい話を聞いたんですけど、まあ、ビザの出具合とかね、まあまあまあみたいな、まあとにかく多文化でまあ余裕が少しあり寛容な精神があるように感じます。あとはまあその給料の話をさっきしたんですけど、お店の運営のことを考えていくと、まあ、これも経営の話をこっちの人とこっちで飲食やってる人と話したときに、まあ、人件費率をどう抑えるかみたいなところが肝になるよみたいな話をしていて、まあ日本みたいに給料が販売価格に対して安くない日本だったら、お客さんの立場からしたらね、1時間働いてドリップコーヒー2杯かってなるじゃないですか、まあ、ラテでも2杯かってなるじゃないですか。でもお店側からしたら2杯売ったら、まあ、その売り上げは人件費1時間分に相当するわけなんですよ。だけどこっちは6杯とか売らないと1時間分の人件費にならないわけですよね。でもそれでも売り上げなんで、そこから原価も引かれるしいろんなコストがあるんで、まあ、利益でその人の給料を1時間分ペイするには、まあ、はるかに多くの杯数を、まあ、限られた同じ人員でメルボルンでは売らなきゃいけないんですよね。だからお店を作る時のメニュー構成とかオペレーションとか、あと内装とか動線みたいなところの設計で、いかに少人数で超効率的に、まあ提供していくか作るか出すかっていうのは、大事。そこでお店が続くかどうか、経営が成り立つかどうかが決まるみたいな話を聞いて、まあマジでそうだなって思って、でだからコーヒー屋でも結構テキパキ まあ本当にドリップをしないっていうのはまさにそのそこなんですけど、ドリップし始めるとやっぱり本当ドリップの値段をもっと値段上げないと全然そこで時間取られちゃって人件費比率が上がっちゃうと思うんで、でもそのさっき言ったみたいにめっちゃこういいコーヒーを15ドルで20ドルで飲みたい探してるって人がいるかといえばそうではない。でやっぱ配数を効率的に出すっていうので、やっぱコーヒー屋で働く人は機械的に、すごい整えられたオペレーションで出していくっていう動きになるんじゃないかなって思いますね。だから結構、まあ、うまくいってるところは完全分業制で、あのもうひたすらミルクをピッチャーに入れてスチームして右の人に渡すだけをやる人、ひたすらショットを落としまくるだけの人で、落としされたショットとスチームされたミルクを受け取って注いで、提供の台に置きまくる人、もうほんとすごい勢いでオーダーが来て1日、ね、忙しい店は1000倍とか売れたりするんで、もうずっとそうやって分業制でホールにいて渡しに行くだけの人みたいな感じで、まあとにかく効率的に出すっていうことを徹底してるお店がまあうまくいってるっていう感じだと思います。だから結構こっちで働くと日本みたいに柔軟にいろんなポジションをやってっていうお店はまあ珍しいと、そういうお店もあると思うんですけど珍しい方なのかなともなんとなく構造的には思いましたね。だからこっちで働いてるとあのちょっとこうひたすらなんか作業をしているとか仕事をして作業をしているみたいな感じの働き方にならないようにね気をつけたいよねって、その中でもなるべく横にいる人お客さんとコミュニケーション取り続けて、まあね、楽しく得るものも得て働いていけたらいいよねとも思いますね。まあ、日本は逆に、まあ、それで言うと日本は、もっと効率的に、まあ、その人件費比率が別にそんな問題ではないかもしれないって考えると、そこをもっとシビアに考えれば面白いことができるかもしれないなとも思いました。メルボルン的な感じですごい効率的にコーヒーを出すっていうことを考えるとまたそれは面白いんじゃないかなと思うし、逆にメルボルンでは、ドリップとかで1杯あたりの価値を上げていくとか、人件費率じゃなくて販売価格を上げていくみたいなことを考えていくとなんか面白いことできないのかなとも思ったりはしましたけどっていう感じですね。まあまああとはいろんな、まあ、気づきはあります。例えばスーパーは2大スーパーがあってコールズっていうスーパーとウールワースっていうスーパーがあるんですけど、これどうやってみんな選んでるんだろうな、最寄りなのかなとか、どっちもね結構近いんですよ品揃えの感じがね。でウールワースの方がちょっとこう勢力強いらしいんですけど、でも結構拮抗してていろんなとこにあって、これどっち派とかみんなあんのかなとか、思ったり、ランニング最近始めましたね。ランニングをなんかねやっぱね時間生活リズムがちょっと早くなるんですよね。夜寝る時間もあんまり遅くまで飲食店やってるわけじゃなくて、まあその効率的ってとこもそうだけど、だらだら長い時間営業するっていうのはあんまなくて、もうお客さん来なくなったら閉めるみたいな感じなんで、まあ9時10時とかになったら結構閉まってるお店が多いんじゃないかなって感じ。もちろんね遅くまでやってるバーとかもあるんですけど、まあ少なめで、やっぱりまあなんか家で食べることもそうなると多くなるし、で僕は結構家で、親子丼作ったりしてるわけなんですけど、まあ、そうなると早めに終わって、まあ、夜結構作業することも多いんですけど早く起きるってことも増えてきて、日本よりかは生活リズムは朝により寄ってる感じですね。だからちょっとランニング始めようと思って、公園があってちょうど一周すると3キロくらいの公園があるんですけど、そこでランニングを始めたらめっちゃねランニングしてる人多いですね。朝もそうだし昼も午後もなんかワンちゃんを引っ張りながら走ってる人もいるし、なんか体にワンちゃんの リードつけてワンちゃんの方が先に走ってワンちゃんに引っ張られて走ってる人もいるし、あとなんかウォーキングをひたすらしてる人もいるし、ベビーカーを押しながら走ってる人もいて、すごいと思って、めっちゃいろんな人がいろんな走り方でランニングしてます。健康意識結構高いなって思いますね。まあヴィーガン的なメニューも、グルテンフリーとかも、 いろんなレストラン基本的に置いてますし、プラントベースのミルクでラテとか頼む人もめちゃめちゃ多い印象ですね。アーモンドミルク、ソイ、あとはオーツミルク、あとなんかあるとか、なんかそんな感じ、結構みんないろんな種類を基本当たり前ですけどこっちだったら置いていて、日本だったらね置かない店もあるし、置いててもオーツだけとかはあるんですけども、基本全種類あったりして、そこはもう必須、コーヒーやる中では絶対必須ってくらいみんな健康意識が高いと思いますね。でまあもうこの回は今日の話は最後になるんですけど、まあこっち来てね、まあ日本行ってまたこっち来てっていうのをやっていくんですけど、なんかせっかくやったらオーストラリアで仕事とかなんかプロジェクトとかなんかできたらなとは思ってます。まあ僕は結構日本の文化とかを伝えたいっていうのは昔からあったし、コーヒーでいうところね、その抽出技術、焙煎技術、品質へのこだわり、カッピング、味覚、かなり僕はもう世界トップのものを日本は持ってると思うんですよ。けどどうしてもね、それが小さい住宅街でやると、まあ、なんかそこにとどまってしまっているっていうもったいなさもあると思うんですよね。まあ、逆にそこでローカルに気軽に出してるっていう風な良さなんですけど、世界で見たら実はもうすごいことやってるんじゃないかなみたいな、うん、僕らは日本で、東京で、東京じゃなくてもコーヒー屋で、まあ、だからそれをなんかこっちに持ってきてコーヒー文化がまた広がっていくみたいなきっかけ作れたらなと。そういう意味だとフィルターっすよね。まあ、ハンドドリップを楽しむ人をもっと増やせないかとか、まあ、それには、ね、さっきの人件費率の話が、ぶち当たるかもしれないですけど、とかバッチブルーでめっちゃ美味しくするとか、でそのフィルターの技術っていうところで言ったらとか、結構なんかまだなんかできないのかなとか思ったり、コーヒー屋をやるとかコーヒーの仕事何か考えるとかも面白いなと思ったり、まあ、そうじゃなくてもね、なんかできないかなと思ったりもしています、うん、というところで今日はちょっとメルボルンに来てのお話をしてみました。ちょうど来週は SCAJ がありますね。 SCAJ 皆さん行きますか？僕も行きます。1日目と2日目、ポストコーヒーとかカリタとかのブースに立っていると思います。ぜひお会いできたらとも思いますし、行ってみてのね感想とかもまたこのポッドキャストで話そうとも思ってます。そうっすね、まあ毎年そんなね大きく変わり映えするかしらそうでもないとも思うし、なんかもうもはや新しい器具、斬新ななんかコーヒー業界を揺るがすような何かが出るわけではないと思うんですよ。ただコーヒー好きな人は増え続けているし、まあブースも拡張、拡充し続けているし、特にねロースターズビレッジとかコーヒー屋が増えてね並んできて、まあにぎわいがどんどん増してきているんで、まあそういうのを見て何か気づくこともあるんじゃないかなとも思うんで、また SCAJ 見ての感想を、話せたらなとも思ってます。行かれる方ぜひ全力で楽しんで、水を絶対片手に、コーヒーたくさん飲むことになるんでね、いろんなコーヒーを楽しんでみてください。というわけでまたまた